今日はコリント人への手紙第1、2章の10節から16節です。このところでは助け主聖霊の働きが語られています。10節に、神は私たちに御霊によって啓示してくださいましたという言葉が出てきます。御霊、それはすなわちご聖霊であり、神の第三位格と言われている方であるわけです。神様は三人いるというわけではありません。しかし父なる神、子なるキリスト、そしてもう一つが助け主、ご聖霊ということになるわけです。そしてイエス様は地上を去るときに弟子たちに、私は天に帰っていく。しかし、あなたたちにもう一人の助け主、聖霊を使わすと約束されたわけです。そして聖霊が確実に、この来られた、現れたというのはペンテコステの時であったわけです。そして聖霊が弟子たちに臨まれた時に、彼らは力を受けて大胆にイエス・キリストのことを証しするということができたわけです。ですから私たちは何が必要かというと、やはりこのご聖霊が自分のうちに働いてくださる。そして大事なことは神の御心を知るということが大事であるわけです。ですから10節のところに啓示してくださった、この啓示するっていうのは何かっていうと、覆われていたものを取り除いて明らかにするということです。そこに新たに、この置かれるとかそういうことではなくて、すでにあっているものが覆いが隠されていて、ただ見えなかった、でもそれが取り除かれてそこにあるものが見えるようになったというのが啓示ということになるわけです。そして御霊は全てのことを、神の深みさえも探られるからです。この御霊は全てのこと、神の深み、それは神の御心でさえも実は私たちに教えてくださる、心の中に表してくださるということであるわけです。11節には、人間のことはその人のうちにある人間の霊のほかに一体誰が知っているでしょう。私たちはその人の外見を見ても、その心の奥底まで読み取るってことはできないわけです。まして神様のことが私たちは果たしてどれだけわかるだろうか。神のことは神の霊のほかには誰も知りません。私たちは人間の心がわからない。しかしそれ以上に神のことをすべて知るっていうことはできないわけです。ですから13節のところにも、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのですとあるわけですけれども、もう御霊のことは御霊によらなければ理解することはできない。私たちはじゃあ助け主ご聖霊というのはどういう方なのかということは、実は人間の言葉によってそれは説明尽くすことはできないわけです。しかし御霊に教えられた言葉を用いますということが出てくるわけですけれども、御霊に教えられた言葉、これはある意味聖書を指しているのではないだろうかと思います。一体聖霊がどういう方であるのか、どういう働きをされておられるのか、実は聖書を通して私たちはもう旧約聖書の時代から聖霊が働かれたということを見ることができるわけです。それはもういろんな人々を通して聖霊が働き、力ある技をあの旧約の時代においてもなされたということを見ることができるわけですし、そしてまたペンテコステ以降、新約聖書にまたその著しい働き、またご聖霊はどのような方であるのかということを、またこのパウロの手紙等を通して私たちは知ることができます。そして12節のところには、この神からの霊を受けました という言葉が出てくるわけです。神からの霊を受けたとするならば、その以前は受けてはいなかった。じゃあいつ私たちは神の霊を受けるということがあるのか。それは一つには、私たちがこの申請したとき、イエス様を信じますというときに一つの現れがあるわけです。誰でも聖霊によらなければイエスを主と呼ぶことはできない。本当にこれは不思議なことです。私も最初からイエス・キリストが私の主ですと信じることなんて到底できなかったわけです。もう全く関係のない存在だと思ってました。しかしある時から明確にイエス・キリストはもう私の主です、もうナザレのイエスこそ私の救い主と告白できたのは、私はこれはもう聖霊の働きであると、もう明確に分かることがありました。そして12節の輪には、神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。ですから神の恵みっていうのが分かる。本当にそれ以前は神の恵みなんてちっとも分からなかった。人が親切にしてくれるとか、人の助けっていうのは分かったんですけれども、しかし神様が自分を助けてくださる、そういう恵みは全く分かりませんでした。しかしこのイエス・キリストを信じ、またご聖霊が働いてくださるということによって、神の恵みが分かってきた。それは試練の中にあっても、苦しみの中にあっても、神の恵みが分かる。それはまさにパウロ自身も、彼は目の病を病んでたわけですけれども、しかし私の恵みはあなたに対して十分である。だから神の恵みっていうのは本当に不思議ですけれども、逆境にあるとき、自分が苦しむとき、それでも自分の魂が恵まれるっていう非常に不思議な体験をすることができるわけです。そしてそれは何によってか、これ神からの霊、ご聖霊によって、私たちは自分が恵まれるっていうその体験を私たちはなすことができるわけです。しかし残念ながら14節に、生まれながらの人間は理解ができない。しかしこの御霊に属する、もう御霊が自分のうちに働き、そして実はクリスチャンといっても2種類いると、御霊に属する人と肉に属する人。肉に属する人はもう自分が中心で、あれをしてくれ、これをしてくれっていう、まあ言うなればもう幼い子供のようにですね、もう人に頼る。しかし成長するクリスチャンはもう御霊に属していく、人の助けを当てにするとか、もう人が何かをしてくれるだろうと、そういうことに期待するのではなくて、神の御霊が働いてくださって、苦難の時、逆境の時にも神様は私を愛してくださっておられる、私を見捨てられない、そのことが理解できるということであるわけです。ですから生まれながら御霊を受けてない人は全くそのことがわからない。15節に、御霊を受けている人は全てのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されませんとあるわけですけれども、御霊を受けている人は本当にこの神様が自分を助けてくださる、そういうことが分かるという、その特権に預かっているわけです。そしてまたこのことは16節のところに、誰が主の心を知り主に助言するというのですか、これもイザヤ書に出てきている御言葉であるわけですけれども、それを要約した言葉はその次に、私たちはキリストの心を持っています。本当に不思議なことです。キリストの心を持っている、パウロはキリストイエスの心を心とせよというふうに言いましたけれども、あのイエス・キリストの心、それは父なる神様に従順に従っていく、ゲッセマネの園の中でこの杯を私から取り除いてくださいとイエス様はもう血の汗を流して神様に祈られたわけですけれども、 しかしこれは自分の思いではなくて御心のままになさしてくださいと祈られて、イエス様は十字架を追って従っていかれる、それを選択されたわけです。そしてそのことによって父なる神の御心、それは罪人の私たちをあの十字架で完全に許してくださる。そして私たちはキリストの貼り付けをこの目では見たことはありませんけれども、しかし心の中に私たちはそのイエス様が貼り付けになった姿ということを思い浮かべることができるのではないだろうかと思います。そして固くなであり強情な私たちはそのイエス様の十字架のもとに本当にひれ伏して、これは私のためでしたと私たちは感謝することができる。私たちはキリストの心を持っています。キリストと一つになる、そしてその一つ、全く一つになることをパウロは、私はキリストともに十字架につけられたとそのように表現しているわけです。だから十字架につけられた私はキリストに従っていくことができる。キリストは私に従っていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。本当にそのことはまさに御霊に属することによって分かる。その価値がいかに大いなるものであるのか。ですからどんな苦難やまた困難があったとしても、私たちはこの十字架信仰によって乗り越えることができるわけですし、そしてまたその十字架の先には神の大いなる栄光があるんだと、そのことを私たちは御霊によって知ることができる。私たちは何よりも本当にこのご聖霊を求めるということが私は第一のことであると思います。ですから今年の、教会の標語に、よろしく御霊に満たさるべし、私たち自身が本当に聖霊に満たされて勝利し、もう喜びに満ち溢れて輝く、そういうもの、もうキリストの心を私は持ってますと大胆に証しするものとさせていただきたいと思います。